Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局マスヤ正衛門スタジオよりお送りいたします。
ラディオキャムネット。
せーの、
心はいつも友龍馬ぜよ。はい、キラクラ今週も始まりました。11月号始まります。
はい、もう11月になりました。今月もパーソナリティは、最近いとこに最近ギターやってるんって聞かれてドキッとしながら、あんまりやってないですって答えた中野龍馬と、
最近子どもの科学で麻雀の特集をやっていてやってみたいなと思った姫龍馬です。
はい、まあね、麻雀ね教えられるけど、
うん、
二人じゃつまらんしね。
確かに。
道具どっかに多分あるとは思うんだけどな。うん、でもあれが卓がないかな。
卓？
うん、卓って麻雀卓、ね、あのテーブル。
あ、
うん。あね、ないな。
うん、
昔のこたつはこう裏返すとさ、こう緑のね、
うん、
こうフェルトみたいのが貼ってあるのよ。
うんうん。
わかる？なんてな。
わからん。
こう、それでこうじゃらじゃらやってたことはある。うん、
いいね。
やっぱなんかマットがいるのよ、やっぱり、うん、こう硬い机の上テーブルやガチャガチャ、傷ついたりするしね。
あ、うん、そういうことね。
そうそう、滑るしね、
うん、
そういうなんかフェルトみたいなところでやるわけよ、普通はね。
うん、
うん、はい、まあ教えようと思えば教えられます。
うん、
あ、でもあるよ、勝負したら弱い系。
あ、そうなん。
そうそうそうそう、まあやってたことは頃はあるけど、
うん、
負けてばっかりでしたよ。
そうなん、
うん、あんまセンスがない。
あ、
うん、はい、将棋もね、将棋も教えられ、まあルールとかね、ちょっとぐらい教えられるけど、うん、弱いです。うん、ああいうのにダメなんかな、中野龍馬。
あ、
はい、
チェスとかもダメ、
チェス、弱そう。あ、そう、チェスはね知らない、
知らん、
うんうんうん、ちょっとだけはルール勉強したことあるけど、うん、実際にこうね人と指したとかしたことないけ、うん、昔ねインテリア用にこうかっこいいけ、
うん、
買ったことがある。
あ、そうなん。
チェスの駒、
あ、
バンと、あのガラスでできててかっこいいのよ。飾ってるとね、うんうん、でもやったこと
ない。もったいない。
もったいない。
まあでもインテリアじゃけえな。
よく言うよ、あの姫龍馬用に学習将棋っていうのを買って、こう将棋の駒に進む方向書いてあるのを買ったのに一回もやってないじゃん。
うん、いや、うん、だってなんか、うん、なんか面白そうじゃなかった。
いやいやいやいやいやいや、そうだよ、やってみには分からんし、麻雀、うん、面白そうって思うなら将棋だって面白いよ。そういう同じ頭を使う、あの麻雀よりもっと頭を使う将棋の方がゲームだけ、うん、いや言ってもやってもないじゃん、うん、やってみないじゃん。
いや、なんか本読んどったけどさ、
うん、
なんかあんまりだなって思った。
そうな、だって昔からこうやってるの、うん、やってるの見てたら、あ、これまあいいや。はい、そう、いや、麻雀よりも 難しいし、
うん、
こうやっぱり昔から日本でやられてるね、こうゲームじゃけ、
うん、
やった方がいいと思うよ。
ああ
やった方がいいと思うよ。麻雀よりずっと麻雀はどっちかって言ったらこうあの影ごとのゲームじゃけな。
ああ確かに、
うんうん、影ごとをする人が好きなゲームじゃけ、うん、あれも頭使わんとは言わない。だけど将棋の方があれだな、頭いっぱい使うと思う、
うん、
すごい使うと思う、
うん、
うん、まあ何そのうーんって。もういやいや、そう感覚だけじゃん、やってもないんじゃけ、
うん、
うん、いやもうちょっとさあれよ、日本の伝統的なゲームなわけだし、
うん、
そうすごいものだっていうことぐらい認めなさいよちょっと、
うん、
いや認めてないよ、
認めたよ。
うん、あのそういうのであのなんていう、まあほらあのおじいちゃんとか相手にしね、
ああ
相手にというかこうなんていうのかな、なんて言えばいいかよくわからないけどそういう時にね、あの例えば介護施設とかこういやでもな、まあなボランティアとかでもおじいちゃんとかを相手にする時、うん、将棋知ってたら将棋ちょっとやろうかなったらね、
うん、
便利よ、
うん、
あんまりそういう場面ないかもしれないけどいやいや将棋はねやった方がいいと思うよ本当、
うん
うん、中野龍馬は弟に負けてましたずるいんだよ、ずるいわけじゃないけど、だってさ小学校の時にさ弟はあれよあの将棋クラブやっとったっけな、
no.
あの授業時間にやるクラブがあるじゃん、
うん、あるある、
うん、あれの時に将棋部だったよ、
う
ん、中野龍馬はカメラ部とあとボランティア部だったかな、
お
ボランティア部何やったか覚えてないんだけど、募金を数えた覚えはあるな。なんか10円玉ずっとやっとったら手が黒くなった覚えがある、
うん、
ベルマークも数えたかな、
う
ん、なんか募金数え部みたいな感じだった
あ
ボランティア部っていうよりは、
うん、
そうそう、
でも、
うん、
私はカードゲームクラブと楽器部みたいなそういうのに入ったよ、うん、5年生の時に音楽部に入って6年生の時にカードゲームクラブだったけど、
う
ん、カードゲームクラブはあんまり面白くなかった。
あ、そうな、
うん、あの、うん、合唱部、うん、あ音楽部の方が面白かったよ。
いやそういう話じゃなくてさ、
あ
中野龍馬があの弟に将棋で勝てなかった話。
あ、そう
あそうそう、
うん、
そうそう、ずるいというかさそれはね教わってちょっとやった人とにはね勝てないねって感じがしたね、うん、やっぱりこう覚えにはいけんのよ、
うん、
覚えること覚えとかにねいけんの勝てれんのよ、
うん、
ただその場でずっと考えてもねダメない。それまでの定石って言ってあの昔の人たちがこうさして こういう場合はこれがええこれ打った方がええっていうのが蓄積されてるって、それをもう暗記した方が強いわけよ、
うん、
それ全部いっぱい覚えとく。そしたらその場面が来たらそれをそうした方がいいっていうのをいっぱい覚えるだけ強くなる、
うん、
そういうもんなの、ね、あとはそれを組み合わせるって、あと先こうやったらあっちがこう打つなっていうのを先を読むっていうのがね、
うん、
はい、じゃあ頭使うんだけどちょっとやってみなさい、
うん、
うん、はい、なんか長々となりましたけどねはい、はい、じゃあ次何お便りのコーナーから、
はい、
いきましょうか。はい、じゃあ1つ目、いつも楽しく聞いています、これからも応援しているので頑張ってください。すーちゃんさん、大阪府の方ですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次、楽しい放送を楽しみにしています。とし里さん、福島県の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次ね、龍馬に憧れますね、あんこさん、兵庫県の方です。
ありがとうございます。
はい、憧れますね、龍馬、
うん、
かっこいいよね。
かっこいい、
うん、写真も残ってるしね、あれもかっこいいよね、
うん、
うん、はい
はい
はい、ということでまたお便りお待ちしております。
お待ちしております。
はい、じゃあ次は
クイズ、
クイズのコーナー、はい
はい、問題です。
でで、
スイッチを押すと音の出るおもちゃを妹にあげたけど遊べないよ、どうしてかな。
はい、これね、いい問題です。中野龍馬はね答えられませんでした、うん、いろいろ言って なんかありそうな答えも出てきたけどね。
うん、出て
きた。はい、はい、じゃあ答えは最後にね発表したいと思います。
はい
はい、じゃあ次何のコーナーいきますか。
ふわふわタイム。
ふわふわタイム、はい、はい、
ふわふわタイムは姫龍馬が歌を歌うコーナーです。
はい、
今回歌う曲は「できんのもぐら」のオープニングです。
はい
はい、
せーのでいい、うん、はい、じゃあせーの。
もう悲しさなどないさ、お困りなら声をかけて、誰しも腹の底で闇を持つ、もっともっと奥底で、いつも光を待った身を粉にし耕すけど、隣の芝ばかりが多い、現実とその判断在くしゃみたいだな。そうたたたた、ただただ時はたたたた過ぎ去ってゆく、たたたた、ここを抜け出すにはどうすればいい。ご愁傷様、を幸せになりたいな、泥だらけに愛を込めて、を悲しさなどないさ、右も左もおぺぺ、うん、
うん、じゃないよ。
離れ離れ、誰もが幸せにでどうして、なればなれ、誰かの自分になっちゃいたい。はい
はいはい、できんのもぐらって何。
できんのもぐらは何だったっけ、ほおずきの冷徹の作者の人が書いてる漫画で、
まあそうね、漫画
ね、2020、あ、今年だったっけ、今年か、今年
この前までやりよった
か、やっとったか、
夏、
夏に、うん、アニメ化されて、あらすじは、大学生の2人が、あの、モグラっていう、あの、古びた銭湯を営んでる謎の人物に出会って、その、モグラと一緒に、幽霊とか、あの、あ、そっか、先にあれ説明せんとわからんのか。モグラは、あの、その、普通の人間じゃなくて、あの、地獄から出禁を食らった仙人なんですよね。で、その仙人、モグラは、その、地獄に帰りたくて、地獄に帰るためには、幽霊が、の、何?出してる火っていうのを集めて、
魂っていうかエネルギーみたいな。
そう、エネルギーを集めて、それを目印にして、地獄に帰る。そのためにだけど、うん、そのお人よしすぎてみんなにその火を使ってあの病気治したりしちゃうけ、それを集めるの手伝ってほしいっていう感じで、あのみんなで火を集めるっていうお話です。
ね、ずっとだけずっとあれだろ、生きとるんだろ。
そう、生きとる。
モグラ
じゃけ、戦争の頃にも生きとったけ、生きとったってあったよね。あります、うんうん、
ね、戦争行ったんだよね。そ、うん、そう、まあ面白いね、あの
面白い、
ほおずきの冷徹もね面白かったけど、
面白かった、
うん、できのもぐらもね面白かったですね、うん、
ぜひ見てください。
はいはい、まだでもどうかな、まだ DVD になってないかもしれない、
なってないね、
うん、はい、じゃあ次はあれ、中野龍馬行って、
はい、
ブックブックブックのコーナーね。
はい
はい、じゃあ、ブックブック中野龍馬のブックブックブックのコーナーです。
はい、
中野龍馬が読んだ本を、紹介するコーナーです。
はい、
じゃあ今月はですね2冊あります。1冊目は奥の奥の森の奥にいる、作者が山田洋介さん、幻冬舎文庫の本です。まあ、これ読む、もう探した時にね、紹介を読んだ時にもうちょっとライトノベルっぽいなとは思ったんですが、まあちょっとそのつもりで読んだら読めるかなと思いまして読んだんですけど、やっぱライトノベルでしたね。こう、
うん、
やっぱりアニメチックな設定で、こう人類は人類なんですけど、見た目人なんですけど、 鬼の種族がいて、それが昔からね、人間にね、ある権力者に飼われているというかね、逃げないように飼育されているみたいな感じ、その鬼の種族がね、
うん、
そういう感じで、それでこう15歳になると男子は鬼になる。鬼になる中で、あ、でも鬼、あ、そうそう、鬼になる、なっちゃうんだけど、その中でこう特殊なのがたまに出現する。それがね、普通鬼になると、普通の鬼は人の魂を食べないと生きていけなくなるんですよね。そうになるんですけど、それが人の魂じゃなくて記憶を食べる鬼がたまにこう出現する。それを権力者が欲しがっているわけですよ。だから鬼をこう飼育するような感じ ですね。逃がさないようにして飼育をずっと繁殖させるみたいな感じでね。で、その江戸時代というかね、昔からそういう権力者、例えば徳川家康なんかはその鬼を飼ってて、その記憶を食う鬼を利用してこう天下を取ったみたいなのが延々とまだ続いてるみたいな感じのお話です、
うん、
でそこから鬼になるんだけど逃げ出していくっていうお話です、
うん、
はい、まあ、もう設定が全然アニメライトノベルでしたね、
はい、
例えばその15歳になったら鬼になる、それはいいんだけど、なぜか1月1日にその年に15歳になる男子がね、2、3日のうちに、新年になると2、3日のうちにみんな鬼になっていくっていうね、
うん、
すごいこうあれですよ、お気楽設定というかね、なんで、だって365日みんなこう誕生日違うわけじゃん、
うん、
いつ生まれるかわからんっていう。それなのに鬼になるときはその15歳になるその年の1月1日にを皮切りに2、3日のうちにみんななるって、おかしいアニメ設定ですね。そうするなんじゃっけ、そのなんていうのかな、話の中でこうみんな集められてそこで脱走するって、その設定のためにそういう設定がさらに付け加えとる、
うん、
お気楽設定ですね、
うん、
はい、そんなことでライトノベルでした。
はい、
はい、もう一冊あります。もう一冊は、はい、今月ね、ささっとちょっと暇があったんでパパッと、本当はゆっくり読みたかったのに読み終わってしまった本です。
はい、
題名が永遠の庭で、作者は小川糸さんです。
はい、
新潮文庫の本です。はい、これがね、やっぱり小川糸さんの本は私はこう大好きで、ゆっくり読みたいんですけど、ささっと今回読んでしまいました。この永遠の庭っていうのは、永遠っていうのは人の名前で、主人公の名前ですね。で、目が見えない、生まれた時から目が見えない人の、女性のね、お話で、幼い頃はお母さんと二人きりで、家から一歩も出ずに生活をしてた。お母さんもね、最初はね、物心ついた頃、お母さんも一歩も外に出ず、
うん、
でね、その買い物とかそういうのはね、1週間に1回ね、おじさんが玄関の前に物を置いてってくれる。で、うん、お母さんはその来た時にメモを渡す、
うん、
渡すっていうか置いといて、でおじさんはそのメモを持って帰って次の週にそれを持ってくる、
うん、
不思議な生活をしていたわけなんですけど、で結局母親がいなくなり、目が見えない中、おじさんはこう、まあ、メモがないから毎週同じものを持ってきてくれる
ん
だけど、
うん、
ねえ、目が見えないの何もできないでしょ、
うん、
そのうちおじさんも来なくなって、ねえ、食べ物もなくなって、もうどうしようもなくなって、
うん、
どうだったかな。それでね、もう外に出てこう這いずり回るようにこう四つん這いでこう張ってたところを、
うん、
這い出したところで道路で道端で保護された、
うん、
でその後はまだ施設に入れられて、 こういろいろなことを教わって、小学校も行ってないけど、まあお母さんは言葉を教えたりとか、
うん、
言葉とか分かるし、分かったりとかね、そういうのは大丈夫なんだけど、いろいろ教わって、でその施設でね、いろいろ教わった後、今度はあの盲導犬をね、盲導犬をでこう生活をしないかっていう提案があって、やってみようと思ったら、うん、その盲導犬とか可愛くてね、ちょっとお邪魔な、ちょっとなんだろう、すごい優秀ではない、ちょっとこう、ちょっとすぐまあ仕事の時はちゃんと仕事はするけども、
うん、
それ以外の時はこうダラーっとするようなちょっと可愛げのあるパートナーとね、こうだんだんこう幸せになっていくみたいなね、
うん、
だけどやっぱりお母さんのことはね、やっぱり虐待としてね、お母さん捕まるわけですよ。まあ自分とは関係ないですよ、もう別の場所で捕まるけ、うん、愛もし、ああ、それそこから会ったことはないんですけど、
うん、
で後々ね、自分が自立して、その犬と一緒に、
うん、
その後にあのどもう死んでしまったっていうことは聞いたんだけど、そうすると逆にね、まあ、あの頃のお母さんの思い出とか思い出したりとかね、やっぱり虐待されてたとしても、やっぱりお母さんはお母さんなんだ、だったんだっていう感じでね、
うん、
ただまあこの子幸せになってよかったなと、そんな感じのねお話でした。あったかいお話でした。はい、
はい、
さっきのとね、こう感想が全然違うでしょ。
全然違う。
そうそう、だって面白かった方と面白くなかった方の感想の力の入り方が違うよね。はい、ということでブックブックブックのコーナー終わりです。
はい、じゃあ次は長寿コーナー。
はい、
長寿コーナーは姫龍馬が言いたいことを話すコーナーです。
はい、
今回は修学旅行で行くところについて言います。
はい、
修学旅行は10月の28日からな、修学旅行はその福岡と長崎に行くんですけど、最初1日目は民泊をして、2日目は長崎の平和資料館とハウステンボスに行って、3日目はキャナルシティと明太子作りをします。で2日目のハウステンボスは長崎にあるでかいテーマパークで、今はミッフィーとコラボしていっぱいアトラクションとかあったりします。で私が一番乗りたいのは2階建てのメリーゴーランドに乗りたいです。できれば2階の方のやつに乗って高さを味わいたいです。で長崎ちゃんぽんも食べたいです。フードコート、その何施設内でにあのちゃんぽんのお店があるんですけど、一つは、福山にもあるところで、もう一個は、福山にはないやつなので、まあ、どっちかは食べたいです。で、三日目に行くところのキャナルシティは、福岡県にある、ショッピングモールで、ジャンプショップと、ジブリの、ショップがあるので、ジブリのショップには行きたいです。で、ご飯は、友達と一緒に食べます。はい。
はい。はい。楽しんできてください。
はい。
はい。でもあれじゃろ？一応、こう、勉強していくっていうことには建前になっとるよな。
うん。
もう完全にこう、遊びで行くモードじゃろ。
うん。
うん。先生には言えれんな。
うん。
はい。ね、気をつけて行ってきてください。
でもうん、
うん、あでもね、最近ねちょっと用事があって東京行ったんですけど、
うん、
ね、
行ったね。
姫龍馬はあそこ行ったな、
美術館、ジブリ美術館、
ジブリ美術館行って、で中野龍馬と帰りに
上野動物
園、上野動物園寄ってね行ってきました。
あと科学館も行って、
はい、科学館行ったけど、まあパンダ見たけど、ちょっとね、うん、もうちょっと早く行けたら多分ね、こうご飯食べとったんだけど、うん、ご飯食べ終わってさ、昼前だったらもうご飯食べ終わって寝とったな、
寝とった
しょうがないけど、まあでも可愛かった可愛かったな、でもね、うん、はい、そういうことでね、またいろんなところ行きたいですね、
はい、
はい、
またお城も行きたい
ですね。あ、お城まだ住みに行けんな、まだね、はい、こう特にもうね、紅葉の季節じゃけ、やっぱりどっか行っとかんといけんね、
そう
ね、
はい、うんうん、
皆さんもね、まあ、かあの体調はには気をつけて、急にねまた寒くなってきたっけ、うん、ね、なんか秋があっという間にこうね、秋がすごい短くてすぐ冬になりそうだけど
な、なりそう、
はい、ね、皆さんもね体には気をつけて、まあ人生楽しんでいきましょう、
はい、
はい、じゃあまた来月お会いしましょう、さよなら。あ、ちょっと待った、
え、
あ、クイズの答えて、はい、
あ、ダメだダメだ、
はい、じゃあまだ終わりません、
終わりません。
はい、じゃあクイズの答えいきましょう。
じゃあ問題から。
はい。
スイッチを押すと音の出るおもちゃを妹にあげたけど遊べないよ。どうしてかな？
はい。
答えは押さないから。
はい。スイッチを押さないと妹が押さない。
そうそう。
そういうことですね。
そういうことです。
はい。ねえ、これをちょっといい問題でしたね、
はい、
はい、ということでね、今度こそね、
はい、
お別れしましょう、
はい、
じゃあ皆さん来月お会いしましょう、さよなら。
ラディオキャンネ。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局ますや正右衛門スタジオよりお送りいたしました。
ラディオキャムネット。